ヤッシャンのソウルブリーチ。皆さんこんばんは。パーソナリティのヤッシャンです。今日のゲストは夢の種パーソナリティの先輩であり、親子園ここみ書道教室を主催されている書道講師の八津田清子さんです。素敵なゲスト清ちゃんを招いて楽しく話をしたいと思いますので、30分間お付き合いください。この番組ソウルブリッジのソウルは心、ブリッジは橋で心の架け橋です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、私の番組は土曜日夜9時スタートですが、きよちゃんは同じ土曜日夜7時から未来へつなぐ夢バトンという番組を持たれています。きよちゃんの番組のファンはきよちゃんをよくご存知だと思いますが、私の番組を聞かれている方は初めての方もおられると思いますので、自己紹介していただきたいと思います。それではきよちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私は現在書道講師をしているんですけど、2歳のお子様から90代の方まで関わらせていただいております。その他オリジナルの筆文字アートや書やロゴなどを書くお仕事や、あの症状などの筆行とかもさせていただいてます。筆行っていうのはお名前を書くお仕事ですね、はいはい、そういうのもさせていただいております。あとは、筆跡心理学といいまして、その筆跡を見てその人の行動パターンとか性格っていうのを分かるんですけど、はいはい、そういうのを見たり、そういう講座、心理学の講座を、はい、の講師もしております。
はい、ありがとうございます。心を結ぶと書いてここみという、はい、お名前なんですけども、はい、私の番組もソウルブリッジなので、はい、まあ、心を結ぶという意味もあるので、はいはい、まあ、同じ名前同じ思いなんだなと思って、
はい、そうですね、はい、はい、
きよちゃんとの共通点は、はい、この夢の種の、ラジオパーソナリティの他に、はい、書道があります。
はい、
きよちゃんは書道教室を主催され、師範免許を持たれているので、はい、私とは比べ物にはなりませんが、実は私も、約2年前から会社の組合が主催しているやる気応援プロジェクトの書道教室に通っています。そこで今日のテーマは、書道教室、まあ、共通の、まあ、テーマでもあるので書道教室にしたいと思いますが、いかがですか。
はい、ぜひお願いします。
よろしくお願いします。私の書道歴は、短くて約2年前から、通ってまして、最初は、6級から始まったのですが、今は3級で、一応現在の目標は初段を取ることを目標にしてます。で、先日この、まあ、ゲストに出ていただくということでお話をお伺いして、きよちゃんの人生が波乱万丈で度重なる逆境を乗り越えられた、きよちゃんの強さに、すごく感銘を受けました。そこでまず前半は、きよちゃんの現在の活動にお伺いして、その後は、人生ストーリーや今後の活動についてお伺いしたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
はい、
私の、書道歴、先ほど、まあ、2年って言ったんですけども、きよちゃんは、どれぐらいやられてるんですか。
私は8歳から今、はい、現在40歳なんですけど、32年です。
あ、32年ですか。はい、ということで11倍ぐらいですかね。
はい、そうですね。はい、
すごいですね。はい、で、それほど長くやられたということで、はい、その書道にはまったなんかきっかけというか理由っていうのを教えていただきたいんですけども、
はい、 私は、まあ、負けず嫌いだったこともあるんですけど、はいはい、字を書くのがすごく苦手だったんですよね、はいはい、だから上手になりたいと思って、はい、黙々と練習していて、はいはい、で周りの同級生とかは書道大会で入賞していくんですけど、私だけ取れないんですよね。だからだったら2倍3倍練習したら取れるんじゃないかなと思ったら入賞できるようになって、はいはい、ただ一番上の賞がなかなか取れなかったんですよね、はいはい、だから多分負けず嫌いなのと、
はい、
一人で取り組むことは好きなので、誰かと集団で何かをするとかっていうチームプレーとか苦手なんですけど、なので多分長く続けられたんじゃないかなっていうのと、あ、
はい、
あの書道を始めるきっかけがこれ大人になってから知ったんですけど、はい、母もずっと書道をやっていて、書くことは一生ついて回るっていう思いがあって、はいはい、
ね、
母自身も、はい、あの書道は好きだけど、なかなかうまくならなかったり入賞できなかったりとか、はい、なので娘には早く習わせて、は
い、あ、そうですか、
字で苦労させないようにしたいなっていう思いがあったみたいですね。で気づけば32年間やってました。
はいはい
はい、
まあ、毎日、まあ、書きますもんね、
はいはい、練習とまでは言えないかもしれないんですけど、はいはい、文字は32年間、はい、多分毎日欠かさず書いてます。
あ、毎日コツコツと、練習されて、まあ、入賞されて、それで、はい、まあ、今までずっと続けられているということですよね。
そうですね、はい、コツコツ練習してたのは子供時代で、大人になってからはこう好きな字を書いたりとか、
そういうことです
か。あとは例えばこう、はい、日記を書くとか、
日記をですか、
何か書くっていうことはずっと続けてましたね。はい、
はい、ありがとうございます、はい、で次に、はい、5年前に今やられている親子園ここみ書道教室を開業されておられるんですけども、その教室の特徴を、教えていただければと思うんですけども。
あ、はい、実際起業したのは5年前なんですけど、書道の先生は19歳からやっていたので、実際は20年ぐらいあの書道のお仕事っていうのは少しずつですけど、はい、やっていたんですけど、はい、その中で、まあ、その途中保育士をしていたりということもあって、はいはい、いろんな親子さん、
はい、
保育士さんだったりとか、あと、はい、ベビーシッターとかいろんな親子さんを見る中で、
はい、
このなんか書道がなんか親子の心を結ぶんじゃないかなと思ったんですよね、はい、その創作家、うちの家庭のように母と私のように、
はいはいはい、
なんか書道をきっかけにこういう創作活動を通して親子の心が結べるんじゃないかなっていうことを思ったので、はい、まあ、親子一緒になんか書道を楽しんだりとか、
はい、
もしそのお子さんとか親御さんとの関係に悩んでいる人がいらっしゃったら、
はい、
その心に向き合い、
はい、
うん、でいけたらいいなっていう思いもありましたね。 あ、はいはい、あとは、言葉で伝えることが難し
い
お子さんだったりお母さんもいらっしゃると思うので、
はい、
なんかうまく言葉にできなくてもいいから、その絵や文字、はい、別のツールで伝える手段があったらいいなっていうのもで、
はい、
あとはなんか大人数の書道教室ではなくて、はい、家庭的な少人数のお母さんが子供を見るんだったら何人ぐらいだったら十分見れるのかなっていう自分の中でイメージしたら、はい、まあ、1クラス5人までぐらいの家庭的なこう雰囲気の教室が特徴ですかね。 あとはマンツーマンでも見たりとかしてますね。
ゆっくり、お子様と向き合って、
はい、
それで、お子さんの感性とか能力を、まあ、引き出しているという、感じをこの間伺ったんですけど、はい、そんな感じなんですよね。
そうですね、はい、感性を磨くプラス、
はい、
その能力がそのお子さんによっては磨かれるかどうかっていうのはわからないんですけど、でもやっぱり書道を続けるということで、はい、例えばこう集中力とか忍耐力とかついてくるので、
はいはい、
それがもしかしたら能力アップにつながるかもしれないなっていうのは思い、多分お話をさせていただいたのだと思います。
はい、はい、確かに、僕もあの、僕はあの、毎日じゃないんですけど、
はい、
週に1回とか2週間に1回その教室に行って、
はい、
まあ、1時間半ぐらい、まあ、集中して書いてるので、 やっぱりまあ使われるんですけど、やっぱりお子様がそれぐらいまあ集中的にやられてることは集中力がつく感じですよね。
そうですね、ほとんどの子が長い時間座っていられない子もいると思うんですけど、はいはいはい、例えば5分座れなかった子が10分座れるようになったとか、はいはい、そういうなんかちっちゃな変化も子どもにとってはすごい成長だと思うので、はいはいはい、そういうのを気づいたらお子さんにも伝えますし、はいはい、親御さんにも伝えることによってい
い、ね、
あのハードルを低く、はい
はい、ぜひうちに、ま、孫ができたら
ぜひ、はい
はいはい、ありがとうございます、はい、それで、はい、ちょっと話が変わるんですけれども、うん、きよちゃんは番組を、未来へつなぐ夢バトンという番組を、持たれてるんですけども、はい、この、番組っていうのはどういう番組っていうかどういう内容のものかっていうのをちょっと紹介していただければと思うんですけども、
はい、これはあのゲストさんは、主に大人の方なんですけど、はい、最近は子どもさんにも出ていただいて、はいはい、大人の場合だったら子どもの頃の夢だったり、はい、今やってみたいこととか、はい、そういう夢を語っていただいて、
はい、
お子様の場合はこんな大人になりたいなとかこんな夢叶えたいなっていうことを聞きながら人の夢を聞くことによって、
はい、
何かこう夢を叶えるヒントであったりとかがそう気づくようになったらいいなっていうのと夢を持っていれば何かこう辛いことがあっても、はい私の場合乗り越えてこれたので、
はい、
そういうきっかけになる番組になれたらいいなというふうに思っていますし、
はい、
なんか大人から子どもたちへ夢のバトンをつないでいけたらいいなという思いも込めていますね。
あのだから、最近は小学生からこの間あの高校生というか、はい、
そうなんですよ、
森川さんの息子さんが出られて、
はい、
その夢を叶えるお手伝いをされているというような感じだったんで、
はい、ま
あ、すごく素敵な番組かなというふうに思ったんですけど、
ありがとうございます、
はい、で先日お話をお伺いした時に、
はい、
まあ、小さい時からの、まあ、心の、まあ、ご自身の、ご病気というか、うまくいかなかったこととあと、まあ、身体的なハンデに向き合った経験があるからこそ、お子様や、親御さんの気持ちが分かる部分が多いというふうにお聞きしたんですけども、
はい、
だからそういう最近じゃないですけども、経験された、まあ、はい、あの最近じゃなくてもいいんですけど経験された具体的なシーンって何かあります？
例えば、
はい、
絵や文字からお子さんの心に向き合うこととかがあるので、
はいはいはい、
あの喋らなくてもその絵とか文字を通して子どもさんとか親御さんとコミュニケーションを取ることができるのででもそれはなんかもともと持っていた能力というよりも、
はい、
あの自分が、ま、学んできたことプラス自分の子どもたちと関わった経験から、
はい、
例えば原因はわからないんですけど、はい、親御さんからお聞きしたわからないんですけど、
はい、
何か心に子どもがこう傷を負っているような感じで、
はいはい
数ヶ月か全く笑わなくなって病院に行ったけどそれでもダメ で、うん、で思いついたのがなぜか私だったみたいなんですよ、ね、以前見ていたお子さんなので、
はいはい、
どこへ行ってもダメだったので、
はい
はい、先生ちょっと見てくれませんかっていうので、
はいはい、
あの連れてこられてそしたら本当に笑わなかったんですよ。
そうですね、
でその時は一緒に遊んで
一緒に遊ばれた。
でも遊ぶことも最初できないんですよね、
はいはい、
で服も着替えられなくてパジャマのまま着てるような状態でちょっとこれ危険かなと思ったんですけど、
はいはい、
その子が出してくれるちっちゃいサインでも気づいたらそれをサポートしていこうということをしていたら、
はい、
後半ちょっと笑顔が出てきて、
はい、
で最後に絵を描いて帰ったんですよね。
描かれて
でその時になんか自分の中で結局原因が何だったかっていうのは分からなかったんですけど、
はいはいはい、
でもそれは私が関わったからじゃなくて親御さんが数ヶ月間その子に向き合い続けた結果でたまたまタイミングよく私のところに来たからっていうだけではあるんですけどでも何かの時に原因が分からないって多分苦しいと思うんですよね。そういう時にあの声をかけてもらってでサポートさせていただくっていうこととかもありますね。
そういうお手伝いをされたっていうのは素敵ですよね。
ありがとうございます、
はい、それで先ほど言われた、はい、あの絵を見て字を見て、
はい、
なんか絵の診断をされるということで、はい、今日は僕が書いた習字、
はい、
1週間前に書いた習字と、
はい、
で実はあの画家教室もちょっと 2,3 日通って ってたことがあるので、はい、ちょっとさっきあの始まる前に見ていただいて、ちょっとあの、この場で診断してほしいというのをお願いしたんで、
はいはい、
ちょっと診断をしていただけますか。
はい、まずその2年前に描かれた、
はい、1年前ですね、
絵は1年前に描かれた絵っていうのは、はいはい、なんか優しさとか繊細さとか、はい、もうそれがもう絵にすごいにじみ出てたんですよね。
ありがとうございます。はい、
でなんかあの選んだものを描かれるって言われてましたよね。
あ、そうですね、
なんかその選ぶものもすごく可愛いものだったんですよね。可愛いぬいぐるみですかね。そういうところにもその選ぶ人の思いであったりとか、そういうのが入っているんだなっていうのと、はい、塗り方もすごく柔らかくて優しい印象でしたね。
はい、ありがとうございます。
で習字に関しては、はい、あの作品を今回見せていただいたんですけど、はいはい、本当によくお手本を目の前にな、私の目の前にはないんですけど、はい、お手本をちゃんと見て、はい、頑張られてる方の字だなっていうのが、はい、見るからによく分かったんですけど、はいはい、名前がなぜか傾いてるんですよね。そこにちょっと注目をして、
はい、
あのちょっとお話をさせてもらったんですけど、
はい、
傾くということは、はい、例えばこう好奇心旺盛であったりとか、はいはいはい、あとこう芸術的なこう、
はい、
センスがあったりとかっていうのとかもありますし、はい、もし不安に思いながら書いていたとしたら、はい、不安がちょっとこう傾きに出ていたかなっていうのは、
ね、
これでいいのかなって、はい
そうですね、
作品自体はすごく素敵に出てき、てるんですけど、自分の名前になった時に、はいはい、ちょっとあの控えめな、はい、性格がそこに出られたのかなと思いながら、でも全体的に見ても線がすごくしっかりしていますし、はいはいはい、絵も文字もすごい繊細なんですよね。
はい、ありがとうございます
という印象ですね。
はい、それではちょっと、あの途中、休憩を挟んで、
はい、
後半はきよちゃんの先ほど言った人生ストーリーや今後の活動について、お聞きしたいと思います。はい、
夢の種。
早速なんですけども、
はい、
きよちゃんの、一番の人生のターニングポイントを教えてください。
はい、一番は先天性の足の病気が原因で、はい、手術をして保育士を辞めた時です。
辞、はいはい、められたんですか。
はい、はい、
だから、この間、あのお聞きした時に、
はい、
あの大学行かれて、はい、保育士になられて、はい、それで、あのま、自分の夢が叶うといったところに、はい、ま、先天性の足のご病気で、
はい、
それで手術されてちょっと諦めたということが、
そうですね、はいはい、実際保育士として活動してた時期もあるんですけど、
はい、あ、そうですね。きょうちゃんのブログって僕読ませていただいてるんですけども、はい、本当に子どもたちが好きだということが分かって、
はい、
本当に、まあ、保育士を辞められた時は言葉で言い合わせないほど本当につらかったのではないかというのが伝わってきましたね。
そうですね、あ
の前回も、
はい、
それで先日お会いした時に、はい、その保育士を辞められて、うん、杖を使わずに歩けるまで10年以上かかったとお聞きしたのですけども、
はい、
まあ、ちょっと辛いと思いますが、その時の状況をちょっと教えていただければと思います。
もともと生まれつき、はい、その股関節という足が悪かったりとか、よく怪我をしたりとか、はい、捻挫をしやすいとかいろいろあったんですけど、はいはいはい、うん、その手術をした後は、はい、一人での生活がちょっと難しかったので、はいはい、弟と一緒に暮らしてもらって、
弟さんと、
はいはい、リハビリを続け、はい、家族とか友人とかいろんな人に助けてもらいながら、はい、最初の頃は家の中でも歩けないぐらいひどかったので、あの這って歩く、または、まあ、でもほとんど動けなかったですね。でそれでなんかうつ病とか不眠症とか精神的にもなんか追い込まれながら、はいはいはい、あとやっぱ働くことができないので、はい、途中から病院に行くお金さえも、
あ、そうなんですか、
歩けないので、最初はタクシーで行ってたんですけど、はいはいはい、全部もう貯金も尽きてしまい、その貯金っていうのは看護学校を受験しようと思ってたので、 その看護学校の費用として自分が貯めてたお金があったので、はいはいはいはい、それをなんか切り崩しながらリハビリをし、はい、働かなきゃいけないなと思って杖をつきながら仕事を探して、はいはい、職案とか、はい、あと公民館とか役所とか、はい、杖つきながらいろいろ回ってましたね、
はい、僕もねあの、はい、心の病気した時は、まあ、4年間この病気だったんですけど最後1年間は、まあ、あの働けなくて休業してたので、はい、あの経済的に苦しいというのも非常に辛くて経済的精神的にというのは、まあ辛いので、はいまあ、そういう10年間というのを、まあ、頑張ってこられたというのはやっぱりすごいなというふうに思うんですけどね。
はい、
で先日そのお話をさせていただいた時に、はいまあ、きよちゃんのまあ人生の崖っぷちの時に、はい、一緒に暮らしながらリハビリを続けてくれた弟さんに放送で感謝の言葉を述べたいと言っていただきましたので、
はい、
弟さんの西野翔平さんにメッセージをお願いしたいと思うんですが、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、本当に弟にはこのリハビリの時だけじゃなく本当いろいろ助けてもらってで、うん、今でもいろいろ助けてくれるんですけども感謝しかないなって思いますし、はいまあ、いろいろなんかできないこといっぱいでもうすぐいっぱいいっぱいになっちゃうお姉ちゃんで多分お姉ちゃんのお世話すごい大変だと思うんですけどそれでもなんかいつもいつもこう支えてくれたりなんか私のためにこんないい情報あるよとかこんないい人いるよとかいつもいろんな人とのご縁をつないでくださったり多分私の夢を一番応援してくれてるのは弟じゃないかなと思うので、うん、ありがとうございますとなんかこのラジオを通して伝えたいなと思いました。はいはい、
ありがとうございます。実は弟さんと私は面識がありまして、
はい、
昨年の夏から、奥さんに誘われて一緒に弟さんの美容室に通ってるんですけども、はい、非常に素晴らしい方で、
ありがとうございます。
いつも私の奥さんは、弟さんの美容室に行ってなんか心が満たされて帰ってくるのであれ、あの髪の毛をしたのにいやなんかあの心が満たされてで、不思議だなと思ってたんですけども、まあ、一緒に行ってみてよく分かって、まあ、最近は奥さんだけではなく私も、
はい
まあ、ラジオのことだとか日々の、悩みを聞いてもらって、まあ、ヘアスタイルと、心の両方が満たされていますんで僕らも感謝し、したいと思います。弟さんから見あじゃあ、お姉さんから見た、弟さんっていうのはどんな方なんですか。まあ、素晴らしい方なんですけど
ちっちゃい時からなんですけど、はい、人のことを人の幸せだけを考えてる人です。
そんな感じですよね、うんはいはい、
なんかどうやったらみんなが喜ぶかなとか、はいはい、親族が集まってもそうでしたし、
はい、
なんかこうデジャバルとかそういうのがなく、
はい、
知らない間に何かやってる、
はいはい、そうなんですよね。僕もヘアスタイルっていうか、うん髪の毛切ってるのにこういう本があるよとかいろいろ教えてくれたり
本好きですからね、
そうそう本も100冊か200冊ぐらい置かれてて、
はい
まああの読んでもいいよとか いつも言っていただけるんで、はい、で話はまた変わるんですけども、はい、先ほどあの、はい、そのうつ病や不眠なので精神的にも追い込まれたと言われたんですけども、いや実は私もまあ先ほど言った病気に、はい、心の病気になって、うん、あの4年間ぐらい、心と体を壊してしまって、まあ、回復するのに、うんだいぶかかったんですけども、あの今はきょうちゃんは、うつ病とかそういうのはあの感知されてるんですか。
感知してるかどうかわからないですけど、はいはいはい、時々やっぱりしんどくなっちゃったりとかすることとかもあるんですけど、はい、自分で自分をこうなんて言うんですかね、
はい、
コントロールできるって言ったらあれですけど、
コントロール、はいはいはい、
あの危険信号が出ると主人が教えてくれるんですよ、
はいはいはいはい、
なのであ、はい、私今しんどいんだろうなとか、はい、あと限界がわからないので、はいはい、やるって決めたらもうとことんやって倒れるまでやっちゃう、
倒れるまでやるんですか、
感じなの。多分真面目なんでしょうね、はい、そういうのがあるので、はい、周りのサポートで、はい、なんとかひどくならなくて 住んでますね。
僕はリワーク行った時に、はい、そういう体調の波があるので、
はい、
生活記録表をつけてたんですよ。で、まあ、それをつけてると自分がだいたい体調が悪くなるっていうのはだいたい分かるような感じだったので、はい、まあ、やっぱり波がありますよね、はい、
そうですね、はい、
はい、で先日お話をお伺いした時に、はい、先ほど言われましたけども、精神的に、まあ身体的に完全でなくても夢があればどんなことでも乗り越えられるというふうにお伺いしたんですけども、
はい、
そのことについてちょっともう少しお伺いしてもいいですか。
あ、はい、はい、まあ、私がそうだったんですけど、しんどい時によくなんか未来のこと考えてたんですよね、はいはい、大きくなったらこんなことしたいなとか、それが励みで、なんかどんなに辛いことがあっても、はい、例えばこう精神的に追い込まれて耳が聞こえなくなったり喋れないとか、はいはいはいはい、結構いろんな症状が体に出てたんですけど、はいはいはい、だから子どもたちに夢を持ちましょうとまでは言わないんですけど、あることによってなんか希望になるよっていうことも伝えたいっていうのはありますね。
僕もね、何々しなければならないっていうのをずっと考えてて、
はい、
それで、まあ、心が苦しかったんですけど、はい、その、まあ、復職のためのリワーク行った時に、はい、ライフプランというか、まあ、10年後20年後何をしたいかというか、
はい、
まあ、どういう夢ですよね、そういうのを持つっていうのが重要だと聞いて、
はい、
やっぱり、それを重要っていうのはよく分かったので、だから僕は会社でも後輩には10年後20年後、まあ、何したいんやと、まあ、ちゃんと夢を持てよって言って、まあ、言ってるんで、やっぱり夢ってやっぱ大事ですよね。
そうですね、はい、
はい、早いもので、エンディングの時間が来ました。ジングル挟んで最後にキヨちゃんに、キヨちゃん自身の夢やこんな活動をやってみたいということをお聞きしたいと思います。はい、それでは最後に、キヨちゃんの自身の夢やこんな活動をやってみたいということを、教えていただきたいと思います。
はい、じゃあ一言で、子どもたちの夢や願いを叶えるサポートがしたい、
は
い、それが書道でもラジオでもそうですね。
はい、だからそういう、子どもたちの夢を叶えるサポート、
はい、願いを叶えるサポートですね、はいはい
は
い、
それは、書道も通してでも、まあ、ラジオの通してでも、はい、そこの子どもの夢をっていうですね、はい、はい、で僕はどちらかといったら大人の夢をつなげたいというのもあって、
はい、
まあ、心の病気をしてた時にそういう夢を持つというのがまあ重要だと思ってたので、まあ、ゲスト、まあ、夢を持たれてるゲストさん、あるいは、心のご病気から復活された人を、まあ、ゲストを招いて、まあ、そういう人と人の心をつなぐというのをやっていきたいので、
はい、
はい、まだまだ、いろいろお伺いしたいのですけども、残念ながら時間が来てしまいました。皆さん夢に向かって自分らしく楽しく生き生きと行動されている、キヨ子さんのお話を聞いていかがだったでしょうか。最初にお会いした印象はいつも笑顔で癒される声で、話されているのですが、その中にここ、真の強さを感じていました。そして精神的身体的に完全でなくても夢があればどんなことでも乗り越えられると言っていただいた言葉にすごく感動しました。それでは、お別れとなります。皆様良い週末を。Keep listening and keep on smiling。 一緒にバイバ
イ。
ありがとうございました。
静かに歴史になる。